どうもありがとうございました。聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書ヨシュア記一章一節から十一節、旧約聖書の381ページです。旧第3版の聖書をお持ちの方は369ページです。
聖書を読みします。旧約聖書ヨシュア記一章一節から十一節。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。あなた方の領土はアラノからあのレバノン、そしてあの大河ユーフラテス川まで、ヒッタイト人の全土、火のいる方の大海までとなる。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。私はあなたを見放たず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、あなたは私が父祖たちに与えると誓った地をこのために受け継がせなければならないからだ。ただ強くあれ、大きくあれ、私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためである。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共におられるのだからは。ヨシアは民の司たちに命じた。宿営の中をめぐって民に命じなさい。食料を準備しなさい。三日のうちにあなた方はこのヨルダン川を渡るからだ。あなた方の神主があなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するためにあなた方は進むのだ。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書ヨシュア記一章一節から十一節までを通して、今行けと題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
聖書日課を使って毎日聖書を読んでおられる方は、先週の木曜日からヨシュア記に入ったことをご存知だと思います。ヨシュア記というのはご存知の方も多いと思いますけれども、このヨシュアがですね、モーセの次の時代のリーダーとなってこのイスラエルの民を導いていく、その話が載っている箇所です。このヨシュア記が書かれている大きなテーマの一つに、リーダーが交代して約束の地に入るということがあります。イスラエルの民にとって、このヨシュアの前の指導者であったモーセというのは、非常に大きな力のある、この指導者でありました。このまさに神の代わりと言ってもいいほどの力を持っていたと思われます。この当時、イスラエルの民が何万人いたかわかりませんけれども、エジプトを脱出したときに、イスラエルの壮年男子だけで60万人と書かれていますから、少なくともこの時代200万人ぐらいはイスラエルの民がいたのではないかと思います。モーセはその200万人のリーダーであり、また彼だけは神様の前に立って神様と直接に話をする。そういうことが許されたんですね。出エジプト記の34章を見るならば、 神様と語り合った後、山を降りてきたモーセは、その顔の肌が輝いていたと、そのように書かれています。そのカリスマ的なリーダーの後を、ヨシュアは継いでいくことになったわけですね。では、このヨシュアという人物はどのような人物だったのでしょうか。彼は若い時から神様をこの信頼して、そして勇気を持って一つ一つのことを行っていく、そういう人でした。ヨシュアは出エジプトのすぐ後でカナンの地を偵察するために使わされた12人のうちの一人でしたけれども、この12人がカナンの地、約束の地カナンを偵察したときに、彼らはそこが本当に豊かな土地であること、多くの素晴らしい農作物をこの生み出す、そういう土地であることが分かったんですね。けれども、このカナンの土地には一つ大きな問題がありました。それはこの地の住民は大きくて強そうだったということです。大きいというのも、当時の旧約聖書の記述によれば、いわゆる巨人族がいたということが書かれています。3メートルぐらい身長があって、そして非常に強そうであると。そしてこの12人のスパイのうちの10人は、このカナン人を見ておじけづき、もうモーセを殺してエジプトに帰ろうと言い出すんです。しかしこのヨシュアとカレブだけは、いや、それは良くない、神様が私たちと共におられるのだから恐れることはないと、そのように声を上げました。しかしその結果、大多数のこの10人の方の声が勝ち、いや、もうヨシュアもカレブもモーセも殺してエジプトに帰ろうと言い出し始めます。そして神様は、そのようなイスラエルのために、あなた方はこれから40年の間アラノを旅することになる、そう告げました。そしてヨシュアとカレブ以外のこの時20歳以上の者たちは皆アラノで死に絶えて、そしてその次の世代の者たちが40年後にこの約束の地に入るのだということを言ったんです。そしてその後40年間、このモーセやまたヨシュアやイスラエルの民はこのアラノを旅することになるんですけれども、ヨシュアはこのアラノを旅している間も、この旧約聖書の出エジプト記や民数記を見ていくと、いつも彼はモーセと一緒にいたということがわかります。モーセと共に泣き、共に喜び、共に怒り、そして共に悩んできた、そのような歴史が聖書には書かれています。そして40年が終わりを告げようとしているときに、神様はモーセにこう告げられるんです。あなたは約束の地カナンに入ることができない、ヨシュアが代わりに入るのだ。そしてそのことを受け止めたモーセはヨシュアにこう言いました。申命記31章の7節にこう書かれています。強くあれ、大きくあれ、主がこの民の父祖たちに与えると誓われた地に彼らと共に入るのはあなたであり、それを彼らに受け継がせるのもあなたである。ヨシュアはモーセの死後突然リーダーにされたわけではありませんでした。神様の不思議な計画の中で、彼はリーダーとして備えられ、そして40年の間訓練されてきたということがここからわかります。私たちの教会においても、この次世代のリーダーを育てていくということは本当に大切な働きであると思います。私たち次の世代を育てていくというときに、私が今担っている奉仕を次の人にバトンを渡していくということだけを考えてしまうことが多くあると思うんですけれども、ここで書かれているこのモーセの姿勢に習うならば、そういうことではないということがわかります。 自分たちがやってきたことをただ任せていく、もちろんそれも大事ですけれども、それだけではなく、そこにはビジョンが大切だということがわかります。私たちの次の世代、私たちの子供たち、孫たちの時代には、神様はこのもっと素晴らしい御業を彼らを通して行わせようとしておられる。私たちが見ることができなかった約束の地を、この私たちの次の代が見ることが許されている。そのようなビジョンを持って、この次の世代をこの育てていきたいなと思うんですよね。モーセが神様から見せていただいていたビジョンというのは、自分の次の時代、ヨシュアの時代に、この私が入ることが許されなかった約束の地に彼らは入ることが許されている。そのように神様はこの民を導かれていくんだというビジョンです。モーセから見たら、ヨシュアもカレブも、また彼らはともかくその下に続いていく若い世代というのは、非常に頼りなく映ったことでしょう。しかし神様は彼らに約束の地を受け継がせる計画を持っておられました。私たちもそのことをこの信じて、次の世代に神様はどれほど素晴らしい約束を用意しておられるのだろうかということを信じて備えていくものでありたいと思います。続けて2つ目のポイントに入りたいと思いますけれども、2つ目のポイントは、今行けということです。ヨシュアは、神様はヨシュアに1節から9節の言葉をまず語られました。その1節から9節をもう一度お読みします。ヨシュア記の1章の1節から9節、主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。あなた方の領土はアラノからあのレバノン、そしてあの大河ユーフラテス川まで、ヒッタイト人の全土、日のいる方の大海までとなる。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ。あなたは私が父祖たちに与えると誓った地を、この民に受け継がせなければならないからだ。ただ強くあれ、大きくあれ。私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためである。この見教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ。恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共におられるのだから。この強くあれ、大きくあれという言葉が3回出てくる非常に印象的な箇所ですけれども、ここから神様はこのヨシュアに何を語られたんでしょうか。約束の地カナンを目の前にして、モーセは天に召されていきました。申命記の34章を見ると、その後30日間の間葬儀が行われたということが書かれています。そしてヨシュアが新しいリーダーとなったんですが、神様はこのヨシュアに何と言われたんでしょうか。2節にはこうあります。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。今行けと神様はヨシュアに言われました。 これはなかなか私たちの感覚からすると非常に急な、また性急な、焦っているような、そういう印象を与えます。リーダーが変わったから、これから5年の間に訓練して備えて、向こう10年の間に約束の地に入れるように頑張りましょうということではないんです。神様は時としてこの今行けと言われます。明日ではなく、1年後ではなく、10年後ではなく、今行きなさいと神様は私たちに言われることがあるんです。それは私たちの側の都合ではなく、神様の前で時が満ちたということであると思います。イスラエルの民にとっては、この荒野の40年というのは、神様の養いの中で、明日のこと、明日行く場所はわからないけれども、とにかく今神様に養われているという状況の中で試され続けていく非常に大切な時間でありました。しかしこの40年という月日は長く、このイスラエルの民のほとんどの人たちにとって、これは40年の間というのはもう日常になっていました。荒野で言われるがままに旅をする生活に安住したくなる人もきっといたと思うんです。しかし神様は、神様の時に今行けと言われます。それは私たちの人生においても同じようなことを経験されてきた方おられるのではないかと思います。今信じなさい、今応答しなさい、今踏み出しなさいと迫られる時が私たちにもあります。私も14年前の夏の松原湖で、このフロンティア青年選挙大会という集会があったんですけれども、昨年の夏にもありましたけれども、ここで私はこの献身の招きにこの応答させていただいたんですけれども、その時には、ああ今なんだという確信がありました。でもその時までは自分で決心したくても決心をすることができなかったんです。なぜなら、神様が私をそこに招いておられるのかどうかということがよくわからなかった。自分の思いとしては、もう神様にこの一生を捧げて歩んでいきたいという思いがあったけれども、神様がそう思っておられるかどうかがわからなかったんです。ということは、今から振り返ると、この決心というのは、その時は自分の内面のことでしかなかったわけです。そう言ってもいいと思います。でも、神様が私を招いておられるということが分かった時に、その決断はもはや自分のことではなくなりました。相変わらず自分の弱さも、欠点も力不足も変わらずにそこにあるけれども、神様が私を招いてくださる、その神様の導きが心にストンと入ってきたときに、ああ、今踏み出すときなんだなということが分かりました。五節にはこうあります。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。ヨシュアにもきっと不安があったことでしょう。あのカリスマともいえるモーセに対しても、あれほど逆らっていたイスラエルの民が、モーセよりも若く、モーセほどのカリスマもない私の言葉を信用するだろうか、私の力不足を見抜いて別のリーダーを立てて分裂しようとしたりはしないだろうか。またこのイスラエルの民ということだけではなく、自分自身がこれからカナンの国に入っていこうとしていくときに、そのさまざまな障害に私自身が対応できるのだろうか。もちろんそのような中で力不足をヨシュア自身感じることもあったと思います。 しかしそれでもなお、神様はこの約束の地カナンに入るというこの約束をモーセではなくヨシュアを通して成し遂げられたということが聖書を見るとわかります。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。私たちも自分の内側を見るならば、恐れおののいてしまうことがよくあります。しかしもし、今ここに置かれている、そこに神様の導きを確信するならば、恐れることはありません。なぜならば、神様がすべてのことをご存知で導いてくださるからです。私たちイエス様のことを信じてイエス様と共に歩み始めても、いろいろな試練を通ります。苦しみを通りますし、本当に壁にぶつかることがあります。なぜ私はこんな自分の力の及ばないようなところに立てられているんだろうかと思うこともあると思います。しかし一つ言えることは、神様はすべてをご存知で今私たちをここに置かれているということです。そして神様は私たちの代で終わらないかもしれないけれども、私たちの次の代、その次の代に私たちの歩みを通して確かに祝福を流し出そうとしておられるということです。ですから私たち、神様の導きのうちに一歩ずつ歩んでいきたいと思います。それでは最後のポイントに入りますけれども、ヨシュア、神様の時を確信した後で、どのような応答をしたんでしょうか。彼は直ちに行動に移したということが書かれています。10節と11節をお読みします。ヨシュアは民の司たちに命じた。宿営の中をめぐって民に命じなさい。食料を準備しなさい。三日のうちにあなた方はこのヨルダン川を渡るからだ。あなた方の神主があなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するためにあなた方は進むのだ。神様はヨシュアに、今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行けと言われました。今行けと言われました。それに対してヨシュアは、三日のうちに私たちはこのヨルダン川を渡るぞと、そのように告げたんです。ヨシュアがしたことというのは、神様の今行けというこの招きに対して具体的な素早い応答をしたんです。この後の結果はですね、2節3節4節を見ていくなら、2章と3章4章を見ていくならば、この後エリコの町に偵察を送って、そして彼らが帰ってくるまでに3日以上時間が経っていますので、ヨルダン川を渡るのは実際には3日よりもう少し後になります。けれどもそこは問題ではありません。このヨシュアがしたことというのは、今から頑張って準備してできるだけ早い時期にヨルダン川を渡ろうという努力目標を掲げたのではなく、具体的で実現可能な計画を立てて、そしてそれを勇気を持って実行に移すということをしていったわけです。この時に200万人ほどのイスラエルの民がいたと思われます。モーセの時代から、モーセはこのイスラエルのためにヨシュアの時代になったら、あの約束の地カナンに渡るということを告げて、そしてイスラエルの民はそのために準備をしていました。そしてヨシュアは このイスラエルの民が皆準備を整えて食料を集めて、そしてカナンの地に渡っていくまでに必要な時間を3日と設定したんです。大急ぎで全ての民に伝聞を送り、そして準備をさせて3日のうちに出発する。努力目標ではなく、自分たちが実現可能な最短の最善の応答を彼はしていったんです。私たちもまた神様の招きに応答するときには、具体的に応答するものでありたいと思うんです。きれい事ではなく、今自分が置かれている状況、今自分が与えられているもの、そして今自分が任されているさまざまな領域、家庭であったり教会であったり職場であったり、そのようなことを全部ひっくるめて考えて、そして私は今どのような責任が与えられて、どこに応答していくことが求められているんだろうか、その中で私が捧げうる最善は何だろうか、そのようなことをヨシュアがしたように考えて、信仰を持って応答したいと思うんです。ヨシュアにとってこの3日という数字は決して楽な数字ではありませんでしたし、また場合によっては多くの人たちが反発を覚える可能性があった数字でもあったかもしれない。なんで200万の人間を3日で動かそうとするのか、最低でも1ヶ月はいるんじゃないか、そういう声が上がる可能性があったんです。しかしそれでも彼は3日を設定した。そこには彼の固い意志と、そして神様への信頼があった。私たちもですね、神様の招きに応えて、そして神様の前に勇気ある一歩を踏み出すものでありたいと、そう願います。お祈りをしましょう。恵み深い私たちの天のお父様、あなたは私たちを愛し、また私たちを導いてくださる方であることを感謝をいたします。またあなたは私たちが信仰を持って勇気ある応答をしていくことを喜ばれます。あなたが行けと言われたときに、私たちも本当に喜んで、そのあなたが行けと言われるところに踏み出していくことができるように、神様助けてください。またあなたは私たちの力も、また私たちの責任も全部ご存じで、そして私たちが超えられない目標を与えることはなさらない方ですから、ありがとうございます。私たちあなたの導きに信頼して、本当に一歩ずつあなたの道を歩んでいくことができますように助けてください。またしかしそのような中で私たちも本当に一歩踏み出せなくなる時があり、また壁にぶつかる時があり、また時としてあなたを見失ってしまうことがあります。そのような時、あなたは私たちを待っていてくださって、そしてまた私たちが回復、私たちの歩みを回復させてくださる方であることをありがとうございます。私たち今あるところから本当にあなたを見上げさせてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。